ハッピーエイプリル5月前。というわけで、おまけボイス、オーディオコメンタリー、始めていきたいと思います。バージェシア様、この度もご依頼、とんでもねえご依頼を、ありがとうございます。日野とジントです。すごくびっくりしました。最初の印象ですね。いやー、よく、もう、ね、ツイッターをチラチラ見たり、あとスマホに通知が来て、おやと思って、いっぱい来ました。受理します。帰ったらやります。っていうことを言って、受け取って、いざ帰ってみたらものすごい量来てて、はぁ、宇宙猫の画像みたいな感じになってた。あの日のことはよく覚えています。ちょっとしっかりお時間、しっかり収録の時間が取れるタイミングをっていうことで、ちょっと遅くなってしまい、お待たせしてしまった点は申し訳ございませんでした。もともとはエイプリルフールのバージェシアさんのイラストが、ポイントだった、起点だったっていうことなんでね。まあ、なんとか4月中にご用意できてよかったなって思っております。まずそのイラストがすごいな思いましたね。結構、まあ、ソシャゲっていうものに馴染んで久しいし、みんな共通の認識があるんでね。あーって一目でわかるイラストで。パンドラパーディープロジェクトっていう世界観から見てもまたゲーム的な世界観に対してっていうので、あーなるほどな、キャラクターさんの関係性や立ち位置がすごく僕らが現実にやってるスマホゲーにも投影されやすいな。あー分かりやすいなーって思って、いいイラストだなって思いました。七草真紀子さんのイラストですよね。ROO だけで見てもすごいキャラクターの数はいっぱいいるんでしょうから、よりどり緑でいろんなキャラクターを編成して遊べるっていう。どうなるんだろうな。アビの構成とかどうなるんでしょうね、バージェシアさんね。ソシャゲ的なね、考え方で言ったら、バッファーデバッファーになりますかね。オフェンスゴリゴリになります。まあお姉だからね、なんか勢いのいい腕力はお姉の特権みたいなところちょっとちょっとある気がするみたいな。さあ、とでもこのオーディオコメンタリーはですね、今回最後の音声に、まあ、つけていただいておりましたが、まあ今回のね、ここまでやってくださった春のボイス祭りですよ。それに対して最後を飾るコメンタリーをつけさせていただくっていうことで、その栄誉も今僕の中にあるわけなので、今回はですね、撮らせていただいた音声31件全部ね、その時の感想であるとか語らせていただきたいなって思います。というわけで、まあこの時点で概ね察していらっしゃると思いますが、すげえ長いことになってるとは思うので、まあ、これから撮る日のともどれだけ喋るか分かんないんですけど、長いと思うので、もうお時間のある時に、お耳に入れていただければと存じます。はい、それじゃあ、早速1件目。毎日一生懸命なあんたにご褒美よっていう、ログボですね。ログインボーナス。いやーもう、あらゆるソシャゲでね、大体もう皆さん聞きますよ、ログボの音声は。それこそね、案内のキャラだったり、お気に入りのキャラだったりするわけですけど、この ROO ではお気に入りのキャラなんですかね。ホームに設定してるキャラのログボがいただけるんでしょうか。ね。毎日一生懸命なあんたにご褒美よ。わりかしのとログボがね、夜中になることがあるんでね。これから寝るんだかって言いながらログボを受け取ったりもしますが。ね。でもこうして、そんな、ログボ言ってるって思いながら撮らせていただいたの面白かったですね。それじゃあ、次の。二つ目。新しいお知らせが出ているわよって。こういう音声って、いざ撮ってみて思ったんですけど、どう聞いてもらおうかなっていう発想が出てきたんですね。まあ、今回の企画自体が、自流者さんがくださった企画自体が、ソーシャルゲームに乗っ取った雰囲気でっていうようなものだったので、そこの、ソシャゲにおいての、 ボイスの活用法というか、だから多分全部が全部コテコテの私が主役だって音声にする必要があるかな。例えばどこかで弾くような緩急を商品としては組み立てていった方がいいかなって思いながら撮らせていただいてました。なんでまあそういう意味でも少し気軽に撮らせていただいたところはありますね。まあお知らせは通知を消すくらいのテンションで開く気がするんですけど、これから自分もこうして撮らせていただいたんでね、ソシャゲのお知らせの音声を聞くときは神妙に聞いていきたいと思います。それじゃあ三つ目、あんた宛てにプレゼントが届いてるみたい。ログボからの流れで来るやつですね。ログインボーナスからプレゼントボックスに移るような感じのやつ。イラストの方ではね、プレゼントボックスが今ないんでね、これ受け取った後なんだろうなとか余計なこと思いながら、早く開けてみてちょうだいなっていう言い回しはジルシャさんだよなって思ってやってた感じですね。こういう柔らかいニュアンスの音声、柔らかいニュアンスの語りかっていうのは彼の得意とするところだと思いますし、結構この手の喋りは個性の表に出るワードチョイスだなって思ったので、そこを気にして撮っていたところがあります。ざっとまあ今回10件くらいのペースで分けて区切って撮ってったんですけど、割とこの音声はイメージがそういう意味でもふっと決まってた感じですね。基本的に日野とは有効期限までアイテムはボックスに突っ込む派です。でもこれ常に聞けます。次4つ目、あらいらっしゃいですね。ちょうどクッキーが焼けたところなの。勢いよく打ち込んでちょうど50文字だったっていうね、その発注分のポイントが、そう今もやってるんですけど、スマホを台本代わりにして PPP さんのページ開きながら読んでるんで、だからセリフ読み仮名とかをざーっと見てった後に演技指示の項目が目に入るんですけど、当然これだけたくさんくださるんでね、全然自由者さんプレイヤーさんはもう仕方ないと思います。簡略化されるのはね、情報が少なくなるのは当然なんですけど、あれなんか書いてあるって思ってチラッと見て、あなんか演技漏れてるかなって思ったら、あ50文字だ、あ、おめでとうございますっていうことで、そういうわけで、あ、よかった、自分の思う通りにお芝居をさせていただける内容だったなってちょっと、指示見てなかったとか思いながら、でも楽しかったです。こういうなんかウィットに飛んだ演技指示をくださるんで、そういう意味ではいつも楽しく見させていただいてます。美味しい紅茶もあるわよっていう部分結構何パターンも撮ってたんですけど、一個、よかったなーって思ったやつが、ちょっと取りきれないノイズに襲われて、あーってなったりしながら、悔しいって思いながら撮ってたセーフ音声ですね。じゃあ次に5つ目に入ります。はーい。これ、めっちゃくちゃ時間かかったんですよ。はーい、今日はどんなご用かしらって。多分今回の音声の中でも、ひときわ短い音声じゃないかなって思うんですけど、結構これ他に比べて撮り直してました。はーいのニュアンスもそうなんですけど、そのどんなご用かしらっていうところにつなげていくときにのはーいってどういう意味合いの彼女が出す声かなって思って、呼びかけはーいっていう相手への呼びかけだと思いますけれども、例えば華やかに不特定多数に向けるような自分中心のはーいっていう相手を定めない声でもいいと思ったし、でもホーム画面でのお出迎えだっていうのがあったんで、ある程度対象を絞っていったんですけど、ソーシャルゲームっていう風に考えた時はまあそれでもいいのかなっていう考え方をしましたし、あと単純にどんな音ではーいっていうかな、低めに持ってってもいいかもしんないしとか思いながら、なんで意外とし、なんだろう、考える要素が多かったなって思いました。文章の長さとは違うところに 音声を取る難しさ、ひいてはその考える楽しさはあるなって思わせていただきました。と、お出迎え時のセリフが短いとき、なんか、そうですね、セリフスキップ、日の音もあります。いや、ごめんなさい、中断しますけど、このオーディオコメンタリーで今いろいろ入れてるのって、プレイヤーさんが演技指示に書いてくださったら返事してるから、他の皆さん全然わかんないと思うんですけど、もうそこは、大変申し訳ございません。そういうような、プレイヤーさんとの、キャッチボール的なものを、どうか聞いてくださる方がいらっしゃったらですね、そこは、どうか、さらっと流していただければと存じます。続いて6番目。もしもし、ぼーっとしちゃってどうしたの?っていう。この音声撮った時は、もしもし、まあ、さっきのはーいと似たような感覚ですけど、どんなもしもしにしようかなっていうのがありますね。もしもしって言葉自体には強い意味がないじゃないですか。日本語の慣用句とか熟語みたいな。はっきりした意味はない呼びかけなんですけど、そこで、どんな風に画面の向こうのプレイヤーさん気遣って喋ってくるかなとか、いきなりでかい声は出さないだろうな、ジルシャさんはって思ったりしながら撮ってました。結構こういうのあると、日野とは、ごめん、ほっといちゃってって言って申し訳なくなって、そしゃげに向かい出しますね。基本的になんか、例えばパソコンだったら複数のブラウザとかアプリ開いて、あれこれ、同時並行するタイプなんで、よく聞きますね、この手の声。ぼーっとしちゃってどうしたの?熱でもあるの?って。まあ、ジルシャさんだから優しく言ってくれるだろうなって思ってます。聞きたいがために放置する人もいっぱいいるんじゃないかなって思います。では、7番目。今日もお疲れ様。楽しかったわ。またいつでも遊びに来てちょうだいな。この手の音声は、昨日とは心苦しくなるので、逆になんか音声飛ばしちゃうとこありますね。なんかね、ごめんよ。僕の都合でゲーム終了させてみたいなところが出てきますね。そんな気にするって自分でも思いますけど。でも、そこはジルシャさんがそういうこと言うんであれば、多分、さらっとした感じ喋るんだろうなって思ってあんな感じで作らせていただきました。お疲れ様、楽しかったわっていうのをスムーズに聞かせていて、スムーズに相手に聞かせるような、そういう、優しさや配慮みたいなものが、コミュニケーションの時に、根底、根っこにある人なんじゃないかなって、そういう風な人なんだろうなって勝手に思って喋らせていただいてます。では、次は、8件目。なんだか素敵な出会いがありそう。もうこれはなんかさらっと頭の中でイメージがすぐ固まったやつですね。こう、まあ1から7までに至るまで、おねえっていう感じの、でやっていて、綺麗なお姉さん方面のニュアンスでやっていたので、まあ、日の手がここでちょっとずらしたくなったんですよね。はっ!って言いながら。そういう、変なところで、もう二面性というか、男性性っていうのが出てきても、この人は面白いだろうなって思うし、嫌味だとか気持ち悪くだとかっていうネガティブな要素にならない人だろうなっていうふうに思っていたので、そこから、自分の予感はっていう、自分が信じてるものを話をするんだ。というのは、この人の、綺麗なだけじゃないところとか、そういう面白いところを表現するのにいい機会だなって思って喋らせていただきました。フレンド登録とかで。結構多分この音声でフレンドの募集のポイントが来たらピクってなる気がする。あ、なんか言ってるっていう。なんかあったなっていうふうに。変な、だいぶ自画自賛っぽい感じですけど、ソシャゲでそんな感じに音声聞こえてきたフレンドのクリックするかってなる気がします。 そういう意味でも楽しく撮らせていただいたです。では、9件目。イベント開催中用、これもなんか結構迷いましたね。イベント開催中用っていうのもそうですし、ほらほらっていう、結構煽りに行く音声。音声って言葉だ。煽りに行く言葉なので、率先して先頭に立って楽しんでいくお姉を頭の中で原始して。イメージはね、なんか体育祭とかでした。別に。七草さんのピーナップではね、別にそんなことはかけらもないですけど。あるじゃないですか、なんか体育祭の時で盛り上がっていこうぜみたいな感じになる方々。のとも、わーって行く方ではあるんですけども。まあ、頭の中には、なんか、えんじ色と白の体操服的な感じで、はしゃいでいる自由者さんはちょっと原始してました。あー、こういうイメージかなって作ってましたね。なんで、うんって真面目な顔しながらもちょっと、薬としながら撮ってたんで、そうせいですかね、結構撮り直した。何回か撮り直しましたね。ね。そう、エイプリルフール2022のイベントからですね、ちょっとだいぶ離れちゃって、申し訳なかったですけど。そういうような、楽しいお姉だろうな、とか、妄想して遊んでました。はい。それじゃあ、10件目。ね、なんかこれも似たようなことですね。ピンポンパンポーンにどういう音にしようかな、とか。あー、面白いなーって思いながらも、どういうピンポンパンポーンにしようかな。本当になんか音を合わせに行こうか、とか。それとも、まあ、おふざけ、もうちょっと崩した音声だったのか、とかって、やっていきながら、まあ、どっちとも、取れそうな中要な。でも、音は音で、その、汚くならないように、とかって、やって。要チェックっていうのも、要チェックで終わらせる時の、収め方とかっていうのも、だいぶ迷って、やってた感じはありますね。こう。結構、周回系が、そう、この、香水の調合イベっていうんでね。まあそっからそのアイテムを使って何かやっていく。キーアイテム系のものだとは思うんですけど、なんですかね、特攻系ですかね、やっぱバフですかね。まあ、ある程度戦場有利にするためのアイテムなのかな。NPC 的なムーブもやってる感じのキャラクターなんですね。いや、まあでもそっか、ソシャゲってそういうか。だから調合した香水で、敵をどのように倒していくのか。どういう風に。七草さんのアドリブの結果だっていうことですけれども。おしみの調香師。調合もかっこいいですね。こう、多分、その、エイプリルの間に相当数周回を繰り返さなきゃいけないんだろうな、っていうのは。だいぶ腰を据えてプレイする必要がありそうですよね。はい、それじゃあ11件目、忘れ物はないっていうセリフ、こう演技指示のところに完全に余談ですが、初稿ではハンカチはちゃんと持ったでしたっていうふうに書いていただいてたんですけど、確かにこれハンカチだと結構趣が違っちゃうなぁとも感じました。世界再生の冒険に持ってくもがハンカチって何ってコメントつけてくださってたんですけど、ハンカチ、わざわざハンカチを持ってくようなっていうキャラクターだったら、例えばもうちょっとキザな感じの自分に自信のある人かなぁとか思っちゃいますね。ハンカチは忘れていないかねみたいな感じの。で、勝手なイメージですけど。でも、そういうように、これから冒険に行くぞっていう時に、忘れ物はない？あなたの持ち物は大丈夫？ひいては大切なものは持ち忘れていないかっていうふうに、相手のことを思った一言を投げかけてくれるっていうのは、 このバージェシアさんらしいなっていうふうに思うところですね。雰囲気のあるセリフだし、それで張り切っていきましょうか。で、元気な発想でやっていこうとしてくれるっていう様子も素敵だなって思います。それじゃあ次、12件目。お化けが出そうな場所には行ったりしないわよね。まあ、一発撮りで大丈夫だったやつでした。演技指示の方に泣きそうな声でこんなことを言われた日にはって書いてますけど。まあ、そうですね。クエストを選んだ時のセリフです。進化素材、強化素材集めに行ってますっていうことですけど、まあ、仕方ないですよね。別にバージェシアさんに必要じゃなかったとしても、他の人の必須素材である可能性は当然高いので、安定周回できるんであればまあ、頑張っていただいて、っていうふうになりますよね。全然、声質的にはすごい取りやすかったです。こう、この企画自体が、バージェシアさん魅力詰め合わせセットみたいな内容になるので、怖がりっていうそのバージェシアさんの個性をね、うまく活かせる機会だなと思って、思いっきり驚いてみました。こう、怖がりっていうところがそこでね、うまく乗ってればいいなって思いましたし、そういう風な動揺してる表現というもののために、ちょっと滑舌も少し、わちゃわちゃっとした感じの方でご用意させていただいたっていうのもあります。こういうふうに、キャラクターのいろんな面が形になるなっていうのは、外で見ていても楽しいですけど、自分がそうして短期間に思いっきり作っているっていうのも、とてもいい機会で楽しかったです。じゃあ次、13件目。体調管理は大事よっていうセリフ。疲れているときは無理せずしっかり休むこと。演技指示の方にギクッとなるプレイヤーが多いんじゃないかなぁとって書いてくれてるんですけど、まあそうですね。ギクッとなりますよ。だってね、まあ例えば一個前のコメントもそうですけど、高難易度クエストを安定してクリアできるメンバーに自流者さんが含まれていたら、そりゃ回ってもらいますよね。ぐるぐるぐるぐると。レア素材回収のために有用な能力を持っておられましたら、では、頑張っていただいてと。まあ、大体ね、課金とアイテムで疲労とかスタミナとかどうにかなるんでね。という、ブラックなソシャゲ集会の話になってしまうっていう。まあ、言っても我々、ね、プレイヤーさん、各クリエイターさん側人間なんでね。お体は気をつけていただいてと。なんかやっぱり日の戸の周りのそういう人はね、夜更かしが多いです。日の戸も人のこと言えないんですけど。頑張って、健康で、こうして声の提供を続けて、続けていきたいと思います。はい。バージェシアさんにそれも釘を刺されたと思って。じゃあ次の14個目。荷物持ちは必要かしらっていうセリフ。これ結構面白いなって思いました。荷物持ちは必要かしら、無駄遣いしないように気をつけてね。演技指示としては課金や資材消費をしすぎないように、素材消費をしすぎないようにって意図で注文してくださってるんですけど、この文章自体は、なんていうか、かなりトゲのある取り方もできる文章だと思うんですね。荷物持ちは必要かしら、たくさん買い物してくるの、大変じゃない？っていうような表通りに取った言葉と、荷物持ちは必要かしらっていうような、荷物が大量になってしまうことがあり得てしまうくらい無駄遣いしてくるのかな、そんなことをしないように荷物持ちはいらない環境で行ってねっていうような捉え方とか、どっちの取り方もできるいい文章だなと思うんですね。まあバージェシアさんというキャラクター性においてはですね、方向性が最終的にはそのたくさん買い物することをいさめようっていう意図が含まれてるっていうことだったので、嫌味になりすぎない程度にそういうニュアンスもっていう感じで、だけれども 例えばそういうことを表現するんだったら、この人はちょっとおどけたような言い回しになるかなとか、まあ思いっきりそれこそ本気で嫌だなっていうネガティブの感情を向けることはしないだろうって思って音声を撮っていました。そういう意味で原稿の捉え方っていうのをすごく面白く感じた一つでした。ただまあ演技指示のとこにも書いてあるんですけどもね、日野とも意見は一緒です。こう書いてありました。だって課金は呼吸だから。15件目に行きます。だった、うーひどい目にあったわ。服も汚れちゃったし、シャワーを浴びて着替えてこなくっちゃ。これ最初何パターンか撮るんですけど、結構いいなーって、あーこれ綺麗に撮れたなーってパターンがあったんですよ。あったんですけど、こう意味が変わるくらいちょっと文章読み違いをしてて、あー表現は良かったんだけどなーって思いながら封印してお蔵になったのがあったりします。勢いでそういうのを撮って、あっキャラクターさんに沿ったなって思えると面白いなって思いますね。ポイントとしてはこれ結構珍しいなってシチュエーションだと思ってて、例えば戦闘中の攻撃を食らったうっていう音とかではなくって、戦い終わった後の事後のセリフなんですよね。ソシャゲでそういう終わった後の環境、リザルトみたいなものってなかなかお目にかかんないような気がします。ただまあシャワーを浴びて着替えてこなくっちゃで済むってことは、まあ無傷なんですよね。怪我はしてない、あるいは回復してる。まあ安定周回ができたってことだと思うんで、また素材をね探しに行ってもらいましょうか。それじゃあ16件目、キャー驚かさないでよ、もう悲鳴のやつですね。過去に出した悲鳴をそのまま再現できた気がします。お姉の悲鳴っていうのはね、また日野とにとっても面白いところだなって思いました。やっぱりこの怖がりっていう属性はとっても面白いですね。いろんな意味でも映えるものだなって思いますし、いきなり驚かさないでよっていうのも、こう、普段は使わない音の調子で喋らせていただいた感じですね。こう、なんだろう、10件ずつ撮ってったので、この11から20もまとめて撮ってるんですけど、11から20はこういう落差のある音声がいっぱいあったので、楽しく遊ばせていただいたなって感じですね。じゃあ、17。イエーイ、やったわね。このイエーイっていうのも、ピンポンパンポーンとか、もしもしとかと同じで、表現にちょっと悩んだ音声ではありますね。相手を想定して、そう、ハイタッチって書いてあったので、ハイタッチしてるイメージだから、相手を想定して、どんな風にやるかなっていうような。結構身長とか、そういうのもあるんでね、なんというか、例えばかがんでるのかなとかも思いましたけれども、まあ、最終的には、楽しいっていう気持ちが前に出るような感じの音声にしようなと思って作っていました。これが、現実の自流者さんの方でもこんな感じでどうやってるということなので、この、これからを任せてちょうだいなっていう一言が、どういうふうに、キャラバレというか、バレに繋がっていくんだろうなっていうのを物語としても面白いところだなって思います。では、18件目。あら、お帰りなさい。疲れてるならここで一休みしていきなさいな。これもまたちょっと珍しいかなって思いますね。NPC メイター立ち位置のセリフだなと思うんですけれども。メインのキャラクターたちを迎えてっていうことで。まあ、プレイヤーというよりは帰ってきた他のキャラクター向けなのか。まあ、どっちかっていうと、ソシャゲっていう前提だったプレイヤー宛てのセリフだと思うんですけれども、なんとなくどっちともなるかなっていうように、ちょっと第三者っぽくずらしてっていうのは頭の中に入れていました。この行きなさいなっていうセリフ、 一個前のちょうだいなっていうセリフもそうなんですけど、この柔らかい表現はこのバージェシアさんらしいなっていう、柔らかくてでも言葉の使い方に品があるというか、そういう文章使い言葉使いをするっていうこの人の魅力は、日野斗が演じていても声に出してても楽しいなっていうところですね。コメントにメールボックスは怖いことになっていないこと心配しているのですが大丈夫でしょうかってくれてたんですけど、大丈夫でした。むしろこの辺はお家に帰ってちゃんと PC でメールボックス開いた時だったので、その時にびっくりしました。次は19。この服素敵なの、私の一番のお気に入りなの、素敵でしょ、私の一番のお気に入りなのっていうセリフ。これもどういうテンションでいこうかなって。いわゆるその、キャピキャピの女の子みたいな、ガバーっていう勢いで、素敵でしょって言いに行くことはないだろうなって思ったので、ちょっと一歩引きながら、でも、自信があるんだぞっていうような、一番お気に入りなんだっていうのを主張したいっていうところ、入れていったつもりですね。個人的な話なんですけど、このバージェシアさんは、その、周りへの配慮が主なんだろうなって思うところはあります。自分のことに関しての強い主張をそんなにしていかない印象ですね。こうした自分のものに関しては、ちょっと自分なりのこだわりはあるんだろうけれども、グイっていくよりは。どっちかって言ったら、みんなを盛り上げて、一緒に頑張るわよ、盛り上がっていくわよっていうような立ち振る舞いを選ぶ方なのかなって。認識しています。それはとっても演じていても楽しく思うところですね。緩和9代。お察しの通り、あまりにも長いので、一旦分割が入ります。後半は最後の納品の方で。ぜひお楽しみください。